南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうめしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、五章の403ページ。五章の前の方ね、403ページ。はい、403ページ。403ページ。
私もこれ弦を持ってきたけんない。
ああ、本当。じゃあ見してもらって。
カレンダーを見て。
うん、カレンダー、カレンダーの分は、カレンダーの分は先月やったんです。
先月やったんです。
先月やった。
先月
やった本で。
あるよ。
403ページの403ページの段落のところ、段落のところね、真ん中よりちょっと右側の段落のところ、法華経以前の諸経はというとこね、法華経以前の諸経はわかります、小川さん、法華経以前の諸経をね、はい、はいはい、じゃあそこからね、読みます。403ページ、ここね、この段落のところね、はい、はい、じゃあ一緒に読みます。一大小経大義にのたまわく、法華経以前の諸経は、十戒獄を明かさざれば仏にならんと願うには、必ず苦海を意図、苦海を仏海に愚せざるがゆえなり、されば必ず悪を滅し、煩悩を断じて仏にはなると断ず、煩部の身を仏に愚すと言わざるがゆえに、されば人天悪人の身を失いて仏になると申す。これをば妙楽大師はオンリー断句の仏と名付くされば、以前の今日の人々は仏の苦海の形を現ずる、おばただ仏の不思議の身辺と思い、仏の身に苦海がもとよりありて、現ずるとは言わず、されば実をもって探りたもに、法華経以前にはただ今者の仏のみあって、実の凡夫が仏になりたりけることはなきなり、煩悩を断じ苦海を拾って仏にならんと願うは、実には苦海を離れたる仏なきゆえに、往生したる実の煩部もなし。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。 今月のですね、この拓王校は、今読んだ五章、もう今読んだ五章はですね、もう本当に大聖人の仏法のその根幹をなすこの大事なこの内容で、皆さん方にもですね、今まで、いろんな形で大聖人の教えっていうものがどういうものなのかということをその話してきたんですけれども、そのことがこの集約されたこの大事な内容だということが言えますよね。法華経以前の諸経は十戒五愚を明かさざれば仏にならんと願うには必ず苦戒を厭う、苦戒を仏戒に愚せざるがゆえなりとですね、私たちはですねこの法華経の信仰をしているので、その十戒五愚が当たり前だと思ってるんですけども、実は皆さん方がこの信仰に縁をされる前の真言宗とか禅宗とか念仏宗とかですね、その世間の人たちが宗教だと思って仏教だと思ってそのやっている宗教というものはですね、十戒五愚ということを全く説いていないということなんですね。つまりもう仏はその別物ということですね。仏様はその完全なもの、私たちは不完全なこの迷いのものと、仏になりたいというふうに願うけども、ほとんど雲の上のことであってほとんど不可能だろうなと。だけど諦めながらもですね、仏になりたいなというふうにこのすがる思いというものが、じゃあ阿弥陀如来におすがりしなさいと、大日如来におすがりしなさいというふうにそのおすがりする、自分たちでは何ともすることができないので、仏様におすがりをして仏様にこの救ってもらうんですよというふうに、この仏とかその成仏を遂げるための本尊を自分の命の外にこの求めると。完全なものは自分の不完全なものの中に仏はなくて、完全なものは自分の外のこの存在にこのあるんだと。だから自分たちと仏はその別物なんだということなんですね。別物なんだと。だから十戒五愚、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上、声聞、円覚、菩薩、仏というその命が私たちの命の中に備わっているということは、とても、ね、とてもじゃないが阿弥陀如来に全てを任せなさいという宗教教えにはですね説かれていないということなんですね。こんなその当たり前のことがですね、この世間の宗教においては当たり前じゃないと。逆にあんたらおかしいんじゃないかと。自分たちの命に仏の命が備わってるなんて、そんなバカな教えなのかというふうにそのあの人たちはその考えるということなんですね。ここで2つありますね、言ったことがね。自分たちの命の中に、まあ自分だけじゃないですよ、他の命もそうですけど、全ての命にこの十戒五愚の仏の命が備わっているということ、それから仏は自分たちの命の中にあるということと、自分たちの命の外にあるという教え、中に全部備わっているという教えと、いや仏と私たちはもう全く別物なんだというこの教えということですね。そういうものが要するにこの世間では当たり前の宗教としてこの説かれているということなんですね。されば必ず悪を滅し煩悩を断じて仏にはなると断ず、煩悩の実を仏に愚すと言わざるがゆえにとですね。だから私たちのこの心の中にある迷いとか、この貧しさとか、この癒しさとか、そのずるさとか、一 人より偉そうにしたいとか、この人より優れたものにその、思われたいとか、あ人より、楽をしたいとか、いうようなですね、その思いというものをですね、もう一つずつこのなくして、一つずつこの対峙していかないと、そのいい心っていうものがその残らないというんですね。悪い心を対峙して、悪い心をこの滅していって、そしていい心だけがこの残るんだということを、この法華経以外の宗教では教えるわけなんです。悪い心をなくさないと仏にはなれないよと、仏様は悪い心をなくして仏様になったんだよと、お前たちはまだ悪い心があるだろうというふうに言われると、そしたらみんなね、じゃあ悪い心を持ってる、迷いの心を持ってるからそれをなくそうと言って、断食をしたり滝に打たれたり、このおこもりをしたりということを一生懸命するんですけれども、なくならないです。なくならない。いつも皆さん方に言うようにですね、こう体からこの湧き出てくる赤のようになくならないんですよ。ね、カーッとこう綺麗にね、もう本当にその一生懸命洗ってもですね、もう洗って風呂から上がった瞬間からまたどんどんどんどん汗が出てきてですね、その赤が出てくると。ね、生きてるっていうことは、その古い、その赤、古い皮膚がどんどんどんどん新しくなっていくっていうことですから、どんどんどんどん赤が出てくるっていうことは生きてくる、生きてるっていうことですよね。だからもうこれでもう1年ぐらい風呂入らなくても大丈夫だと思っても、そうはいかないわけですね。もう次の日からずっとまた赤が出てくる。だからもう今もう悪い心をもう私は持っていませんと言ってもダメなんですよね。まあ、例えが悪いけどね、この薬をやって犯罪を犯した人がね、もう本当にこのこうテレビのこうニュースかなんかでこうね、この芸能人とかこのスポーツマンとかそういう人たちが出てきて、もうやりませんと。でまたこの何年かするとまた捕まった、もうやりませんと、また捕まった、でもう結局その何ですか、そういう何ですか、この自分の心っていうものをがこの誘われる、そういう気持ちっていうもの、赤と一緒ですよね。次から次にこの出てくる、本当にもうしませんって言った時にはもうしませんと思ってるわけですよ。もうしませんって言っといて、またやってやろうなんて思ってる人はいないわけですよね。こんな恥をさらしてどうやって生きてったらいいんだろうかっていうような、もう仕事も何ももう全部その奪われて、家族もみんなそのバラバラになってしまうというようなことになればですね、もうしませんと、もうその本当のその心の底からの言葉だと思うんだけども、その時間が経つにしつれてですね、またそういうものにその常習性っていうか、この何ですか、またそういうものにこう誘われる心っていうものがこう出てきた時に、そのやってしまうと言うんですね。みんなそうなんですよね。みんなそういう心を持ってるんですよ。その薬をやってなくたってみんなそういう心をね、これね、なんとかしなきゃと。家の中でもここを片付けなきゃ、片付けなきゃ、片付けなきゃって3年も5年も思ってるんだけど、片付けない、片付けられないというのも、でも一緒ですよね。あの時いつもあんた片付けなきゃって言ってるじゃないかって言ったって、片付けなきゃと思ってるんだけど、なんか片付けないということになっちゃうわけですよね。もう5年も10年も全く使ったことがないようなね、このものをね、いつか使うんじゃないか、いつか使うんじゃないかって思って取っとくんですよね。私もこの間ね、家内と話し合ってね、 子供が小さい時に遊んでたおもちゃね、綺麗に箱に入れてね、全部取ってたんですよ。だけど、ね、何にも。いやいやいや、そんなもう何にも使わないですよ。しまう時にね、もうアルコール消毒シュッシュッシュッシュッって全部きれいに取ってたんですけど、もう全然そんなものをね、その欲しいとも言う人もいないし、もう親の思い出だけですよね。親の思い出だけ。子供も何にももう目もくれないですよね。はーんって言っただけですよね。もうだから、はーもうこれはもう全部ね、もうプラスチックゴミでもうみんな出すしかないなと。もう、ね、いらないものでどんだけ場所を取ってるかと思ってですね。もうびっくりしたんですけども、本当に人間というのはね、なんかそういう思い出に縛られとるなと思ってですね、びっくりしたんですよね。
うん、みんなそうよ。もちろんでもね、もう私10年も15年も手通さんようなもの、ね、いっぱい。
そう
ね。捨てれんがそれが。それから聞いとらんでしょ、こうやって仕事ばっかりやったけ。あんじゃけん、もうこれ捨てるんだって、まあなあ、まあなあと思って。うん、ね、誰かよ、あの、ま、よく娘でもね、あの、孫に積み切ってズボンしてやるんじゃなかろう、うん、すぐできるか、ズボン、ミシン持ってったらな、あれ、おズボンでも切って。スコアでもすぐできるじゃん、そのままな、もったいな、うん、その不調がついたようなのもあるね、もった
いな。そのままやっぱり。で、しよったら。3年とか5年切らんほくはもう、不定値って言いよった
そうじゃけど、なかなか不定値もんじゃないね、
だからみんなそういう心をね、みんな持ってるんですよね。ね、うん、だから、まあ、覚醒剤とかね、そういうのはまあ問題外だけども、だけどもみんなそういう心とそのつながってるんですよ ね、 よね、私たちもね、心もね、だからみんなそういう迷いっていうものをなくしたら仏になれるっていうふうに法華経以外の教えは説いてるんだけども、それはなくならないんですよね。別に開き直ってるわけじゃなくて、人間の命っていうものはそういうそのものなんだということなんですよね。で、今度はね、12月の13日のこのお香の時にね、皆さん方からの質問に答えるそのお香ですからね、12月はね、その時もね、そのちょっとお話ししようと思うんですけどね、あのね、この働きあり、働きありの法則っていうのがあるんですよね。働きありっていうのはね、本当に働くんですよ。その見てるとね、クチクチクチクチクチク一生懸命この働くんですよね。ほいでね、働きありをね、この集めてきて、まあ100匹じゃない、まあ100匹でもいいですよね。そしてね、100匹の中のね、20匹がね、一生懸命働く、働きありって言いながらも、うん、その中で一生懸命働くのは20匹。それでね、60匹はね、まあ働いたり遊んだり、そのまあ、どっちもやるどっちもやるというか、その適当にその気が向いたら働く。で、あとの20匹はね、全く働かない。働きありっていう名前なのに、その働かないで遊んでるっていう、そういうそのなんていうんですか、形式のその内容になってるんですね。それでね、
実験、
この実験も実際の実験ですよね、実際に。それでじゃあこの全く働かないで遊んでいる働きありっていう名前だけの働きあり、この20匹をね、20匹だけをこの遊んでるばっかりの20匹のありを、この一生懸命働く20匹と、もうまあ働いたり働かなかったりの60匹を除外して20匹だけにする。そうするとね、この20匹の中でも2対6対2になるんです。またその遊んでたそのアリの中の2割が一生懸命働く。 で6割は働いたり働かなかったり、そしてその後の2割はまたやっぱり遊んでると根っからの遊び人という形に、その2対6対2にこのなっていくと。でそれは結局人間の社会も基本的に同じだってこの言うんですね。基本的に、つまりどんだけその真面目な人間を集めても100人が100人全部が真面目に一生懸命働く人間になるかというと、一生懸命働く人間がいれば、あいつが働いてるから別にまあ そんなに働かなくてはいいやっていう人間が生まれる、うん、そしてもっとその俺が何も遊んでても世の中動いていくんだからっていう人間がその2割にその固まってくると言うんですね。そういう構成に働きありのこの世界だけじゃなくて、人間の世界も他の動物の世界もですね、みんなその大体がそういう構成でその物事は動いてるんだと言うんですね。でそうやって考えると、結局みんなその私たちはその理想の世界っていうものをこの描いて、キリスト教で言えばユートピアということを言って、みんな理想の世界に、理想の世界に、その理想の世界っていうものの究極がその仏様の世界だというふうに考えるわけですね。で理想の世界っていうのはその平和で、みんなが助け合って、みんなが仲良くね、その暮らすことができる、そういう世界だというふうに考えるわけですね。だけどそういう世界はちゃんとルールを守らなきゃいけませんよね。ルールを守るということは、その法律とか規律とか規約とか、そういうものがそのきちっとこの示されているもの、みんなが守らなきゃいけないもの、そうするとその規約とか規律とか法律は大事だけども、そういうものがどんどんどんどんこの増えていくと、人間は自由がなくなってきますよね。自由がなくなっていく。そうすると理想の世界だっていうふうに思っていても、実はその理想の世界っていうものはその長続きしないし、理想の世界っていうものは極めて窮屈な世界、窮屈な世界でなかったら、要するにその理想の世界には犯罪もあっちゃいけないわけですから、だから犯罪があって理想の世界に刑務所があっちゃいけないわけですから、ということはみんなが100人が100人全部がそういう決まり事を守らなかったら、理想の世界っていうものはその維持することができないと。箸の上げ下ろしに至るまでその決まりがその生まれなきゃいけなくなるということになりますよね。それは大変なことなんですよね。この間テレビ見てましたらね、今ゴミ屋敷のこのニュースがよく出るじゃないですか。ほいでこのインタビュアーの人がね、まあ、福山はね結構ねその分別緩いんですよね。分別が都会に行けば行くほど分別がねその厳しいわけです。もうこういう瓶は何曜日とか、こういう瓶は何曜日と、瓶だけでもその曜日が分かれてこのいるわけですよね。でそのゴミ屋敷の人にね、そのインタビューが、なんでこんなにゴミになっちゃったんですかって言ったらね、もうだんだんだんだん自分がこの体が不自由になってきて、それでゴミを出すこの曜日がもう分かんなくなってその来たんだと、ああこれ何曜日だったということがこう過ぎてから分かるようになって、でまあ出せないんだったら置いとこう、出せないんだったら置いとこうっつってこんななっちゃったんですと言ったんですよね。だからそれみんなのためにゴミの分別っていうものをしなきゃいけないんだけども、もうそれさえもこう自分でこの把握することができなくなって、 そしてどんどんどんどんどんどんどんどん自分の家にその置いて貯めてってこのなってしまったということをですね、その人がもう泣くようにしてそのこの話してるのを聞いてですね、ああそうなんだよな、みんな社会が快適に行くようにそうやって決まり事をする、そうすると別に悪いことをしてるわけじゃないんだけども悪いことをしてるようにな人がこう生まれてくるというふうになって、結局理想社会とかユートピアとかそういうものは一瞬はできるかもわかんないけども、すぐまたその元の木阿弥にこのなってってしまうと。だからその理想社会っていうのはありえないことなんだと、できないんだということなんですね。だから今の私たちのこの世の中の中で私たちがそのできる限りのこの努力をこのしていくしかないんだと。そういうものをどんだけ求めていても、そういうものを作るとかそういうところに行けるとか、その仏の世界がそうだとか神の世界がそうだとかいうようなことはないんだよと。だから私たちの命がなくなってでその行くところがあったとしても、そのところも別に理想の世界じゃないんだよということをですね、この示されているところのこの内容の本があったんですけども、ああそれは本当だろうなというふうにその本を読んでですね、別にその人もそういうところへ死んでから戻ってきたわけじゃないですけれども、だけどもどう考えたってそういう特別なところがあるわけがないじゃないかということは、ああそれは納得せざるを得ないなというふうに思ったんですね。それは今言ったところの実戒後の命ということなんですね。仏の命にも地獄の命があるんだと。地獄の命にも仏の命があるんだと。それは矛盾しているようだけども、そのみんなこの一つになってるんだと。今働きありを2割6割2割って言いましたけれども、それが働きありっていうものなんです。働きありの社会がそうなってるわけですよね。ということは一匹の働きありの心にも2割6割2割の命がこの入ってるということなんですね。これだけが働くんじゃなくて、一匹のアリの中にも2割と6割と2割の要するに心というものがその収まっているということは、働きアリも実戒後具だということがこの言えるわけなんですよね。だからその植物も動物も虫も自然界のもの全部の命がそういうこの命なんだということをこの示されているということなんですね。されば人天悪人の身を失いて仏になると申す。人天悪人の身を失いてということは、結局悪い心迷いの心をなくしたら仏になれるって言ったならば、もう自分で自分をなくさなきゃいけないということになっちゃうわけです。もう自分を認められない、自分を否定しなかったら仏にはなれないと。だけど自分を否定して仏になるということはありえないですよね。自分が仏になりたいんだから。だからその阿弥陀如来の信仰というものを熱心にする人たちは、早く死にたい、早く死んでその極楽に阿弥陀如来さんのところに行きたいというふうに自分を否定する、もう自殺してもいいぐらいのその気持ちに、その阿弥陀如来を信仰する人たちはなっていくわけですけども、それだったら何のために生きてるのかわからないわけですよね。死ぬっていうことは生きてるから死ねるわけですからね。だから今の生きている命っていうものを否定して、そして阿弥陀如来のところに行きたいっていうような、その信仰に本当の救いや喜びがあるわけないじゃないかと。向こうへ行くっていうことが喜びじゃなくて、今どうやって生きるのかということが一番大事なことなんだということなんですね。これを妙楽大師は オンリーダンクの仏と名付くればですね。オンリーダンク、自分を嫌い、そして自分の迷いや悪い心というものから離れたい、それを断ちたいと。そして仏界を除いたところの苦界の命、そういうものをこの否定する、そういうことで仏になれるんだっていう教えが法華経以外の教えなんだとですね。二禅の経の人々は仏の苦界の形を現ずるおば、ただ仏の不思議の身辺と思い、仏の身に苦界がもとよりありて現ずるとは言わず、ね、法華経の人たちは、だ法華経以外の人たちは仏様に地獄の命があるとか、ガキの命があるとか、畜生の命があるとか、とんでもないことをこの嫌がるというふうにみんな思ってると。仏の仏像なんか見たらね、そしたらもう全然もう優しそうな、男なのか女なのかも分かんないような優しそうなね、でポテーっとした顔してそれでなんか薄目を開けてね、あんまり目がパッチリしてないですよね、うん、なんか物を伺うような薄目を上げてなんで薄目なのか分かんないんですけども、あれで「ああこの仏像優しそうな顔してる、みんな救ってくれそうな顔してる」っていうふうに思ってるんですけれども、そんなことはないんだと。みんな地獄ガキ畜生修羅のこの命というものを誰もが持ってるんだと、仏様だってその持ってるんだということなんですね。だけどそういうものを人間は見たくないから、だから仏様にはそんなものはないんだというふうにそのみんな思い込んでると言うんですね。だけど実界の命でない命はないんだと。この世の中に存在している命は、さっきも言ったように虫にしても動物にしても植物にしてもですね、その土にしても石にしてもですね、みんなその十戒の命っていうものを、その私たちはその土や石にのその感情とその話し合って交流できないからそれは分かりませんけれども、そういうものにもそういう命っていうものが、この世の中に存在する命は全部その十戒の命っていうものをこの持ってるんだということなんですね。されば実をもって探りたもうに、法華経以前はただ権者の仏のみあって、実の凡夫が仏になりたりけることはなきなりと。だからそういうふうにみんなが思っているところの仏っていうものは権者、仮の仏なんだと。仮の仏っていうことは偽物のその仏なんだということなんですね。偽物の仏っていうよりも真実の方に導くための道案内としてのその仮の仏ということですね。仮の仏だから本当の仏を表していないということなんですね。仮の教えということですね。よく法華経以前の教えは、この家を建てる時のこの足場のようなこの教えだって言いますよね。この足場っていうものがないと家を建てれませんよね。だけど家が完成したら足場を取り払わないとそのダメですよね。もうあそこ10年ぐらい足場があるわって、そんなにあったらおかしいからね。だけど家を建てるためにはどうしても足場が必要だと。だけど足場が本物じゃないということですよね。だから仮の仏は足場のようなこの役目、本当の本体の家っていうものがどういうもんなのかということをこの完成させるためのその手がかりの この仏が要するにもうみんなわがまま放題の人間に対してこういうことはしちゃいけないよ、こういうことはしちゃいけないよ、こういうことはやめた方がいいよっていうことをこの一つの道徳として教えといて、そして本当の仏は私たちのこの十戒五愚の命の中にこの存在するんだよというところの 本物の教えに導くために、要するにこういうことも大事だよ、こういうことも守んなきゃいけないよ、こういうことはやっちゃいけないよということをその前段階としてその仮の仏っていうものがその教えているんだと。だけどそういうさっき言ったように規約や規律や法律やそういうものを並べ立てたらその後に仏がそこに生まれてくるということはないんだよということなんですね。それを言ってるわけですよね。煩悩を断じ苦海を切ろうて仏にならんと願うは、実には苦海を離れたる仏なきゆえに往生したる実の煩悩もなしと。ね、どんだけ地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩までを嫌って、菩薩は修行者ですからまた迷いがあるということですよね。だからそれまでの菩薩までの苦海のこの命というものを嫌って、そしてそれをなくして退治して仏になりたいというふうに願っても、苦海から離れた仏はないんだと。苦海から離れて仏界だけが別個にあるっていう命はないんだよと。ね。だから往生するような阿弥陀如来のところに行って往生をするというようなそういう凡夫もあの人たちはそうなると思い込んでるけれども絶対にないんだと。ね、極楽に行けるという人はいないんだと。みんな行けると思って阿弥陀如来を信じているけれども行ける人はいないよと。ね、自分を否定して地獄ガキ畜生菩薩までの苦海の命を否定して、そしてなんで仏だけの仏の世界に行けるんだと。ないよと。自分を離れて自分が仏になるってことはないよと。いうことを説いてるんですね。だから、法華経の、法華経の教えはね、本当に私たちの命、私たちの地獄ガキ畜生修羅の、迷いの命も全部認めた上で全部包んだ上で、そしてこのどうしようもない命を持った私たちが仏になることができるんだよということをこの説いてくれているのがこの法華経の教えなんです。ね、まあがんじがらめの法律やがんじがらめの規則やそういうものは困るけれども、やっぱりその人間がこの仲良く生活していくためには基本的なこの約束とか規約とかそういうものは守っていかなきゃいけないわけですよね。だからね、仏教のね一番、別に日蓮聖宗に限らず仏教全体のその基本は、要するに人を殺しちゃいけない、物を盗んじゃいけない、嘘をついちゃいけない、人の奥さんや旦那さんにちょっかい出しちゃいけない、お酒を飲んで暴れちゃいけないというこの誤解という5つなんですよね。これが要するにその法律のどこ、世界中の法律の基礎にこのなってるわけなんです。ということはこの5つが法律の基礎でもあるんです。人間の作った法律のね。つまりこの5つが法律の基礎になっているということは、人間は一人じゃ生きられないということなんですよね。 人間はみんなと一緒にその生きていかなきゃいけないと。みんなと一緒に生きていってこそ人間なんだと。一人でいたら別に言葉も文字もいらないんですよ。一人で生きてたら動物と一緒なんですよ。みんなとどうやってこの仲良く力を合わせて生きていくかということを考えるから、文字が必要になって言葉が必要になってその生活してるわけです。みんなと生きてるから人間なんです。人間は人間の間って書くんですけども、人と人の間っていうことの関係を持って生きてるから人間っていうわけですよね。人間と。ということはみんなこの命っていうものを、要するにお互いにこの見合いながら、要するに私たちは生きていると。つまり一人じゃ生きられない。みんなで生きていかなきゃいけない。だからこの5つっていうものを守っていかなきゃいけないっていう基本をこの示されているっていうことは、人間はみんなで生きて、人間はみんなで存在しているから、力を合わせて生きているからこそ人間として生きていくんだと。そうするとどうしてもね、争いとかトラブルとか起こるわけです。だからこのトラブルや争いがない世界はないっていうことなんです。死んでからもずっとそういうものは付き合っていかなきゃいけないということなんですね。だからこういうものを抱えたまんま仏になれなかったら、仏になるということはできないということですよね。だからそれが解いてあるのは法華経しかないんです。法華経しかない。私たちの人間っていうものを認めた上で、私たちのような人間が仏になれる道はこれしかない。それを南無法蓮華経として説かれているということなんです。だから基本的な決まりは守んなきゃいけないけども、こと細かながんじがらめの決まりで私たちの本当の幸せってものはないということなんですよね。だからさっきの話じゃないけどもね、ああ片付けなきゃと思いながら5年10年と過ぎていく、そういう心も持ちながら私たちはその生きてその行くんだということなんですね。だから迷いながらもどっちに向かって生きてるのかという、どっちに向かって生きていかなきゃいけないのかということをこの法華経は説いてくれてると。
迷いながらあれは欲よね、本当に、ね、欲てんのじゃけんね。
迷わされてるっていうのも自分が迷ってるわけだよね。
欲に迷うよ。ね、いらんの分かっとってくてんのじゃ。
欲ないない、夜割りない欲がある。
欲があって生きてるわ。
欲があるけど生きられ
る。欲にもいい欲と悪い欲と。
まあそうやろね。
あるわけですよね。うん、人を助けてあげたいっていうのも欲だしね、うん、
でも5つ言われたのもっぺん教えてくれ。
人を殺しちゃいけない、
人の
物を盗んじゃいけない、嘘をついちゃいけない、人の奥さんや旦那さんにちょっかい出しちゃいけない、お酒を飲んだりして暴れちゃいけないという、これを誤解っていうわけですね。うん、ということはみんな人間関係です。みんなね、一人で生きてたら何もそんな決まりいらないからね。一人で生きてんだったら酒飲んで暴れてても別に構わないよね。
書いた、うん、書いてないね。
いや、たった一つのことが今言ったってこともわからん。